う、カナム
そういう話
ね、もう、聞いてくれ、はい、昔昔、あるところに若い狩人がいました。狩人っていうのは、あの漁師のことね。
あ、これ漁師好き。
あ、そう、鳥や獣、ほら、鉄砲とかやとかでね、売って、ほんで暮らしを立ててる。あるところに若い狩人がいました。毎日森へ狩りに出て、たくさんの獲物を仕留めました。ところがある日のこと、いつものように狩りに出て夕方まで走り回りましたが、獲物は一匹も取れませんでした。狩人は、獲物を見つけるまでは家に帰らないぞと考えて、その晩は森の中に出ました。朝になって海辺までやってくると、砂浜に大きな魚が一匹打ち上げられてもがいていました。狩人は魚を水の中に投げ戻してやりました。すると魚が、助けてくださったお礼に何を差し上げたらいいでしょうと言いました。狩人が、何にもいらないよと答えると、魚は、では私の鱗を一枚お取りなさい、助けが必要になった時その鱗を燃やせばすぐにあなたのもとに駆けつけますから、と言いました。狩人は魚の体から鱗を一枚取ってポケットにしまいました。それからどんどん歩いていくと野原に出ました。そこにとてつもなく大きな木が一本生えていました。狩人はその木の下で一休みしました。うとうとしていると何かの音で目が覚めました。起き上がって辺りを見回すと大きな蛇がいました。蛇は木の上のワシの巣を狙って登っているところでした。巣にはひな鳥たちがいるだけで親のワシはいません。狩人はすぐさま鉄砲を構えて蛇を撃ち殺しました。それからまた横になって眠りました。しばらくすると親鳥たちが巣に戻ってきました。そして木の下に狩人を見つけると、ああ、いつもひな鳥を取っていくのはこいつだなと思って襲いかかろうとしました。するとひな鳥たちが叫びました。その人に手を出さないで、その人は蛇をやっつけてくれたんだよ。すると親鳥たちは翼を広げて、狩人の寝ている狩人のために影を作ってやりました。やがて狩人が目を覚ますと、親鳥たちは子供たちを救ってくださったお礼に何を差し上げたらいいでしょうと聞きました。狩人が、何にもいらないよと答えると、親鳥、では私の尻尾の羽を一枚お取りなさい、助けが必要になった時それを燃やせばすぐにあなたのもとに駆けつけますから。カリウドはバスの羽を1枚もらってポケットにしまいました。それからまた狩りを続けましたが、その日もやっぱり獲物は1匹も取れませんでした。次の日の夕方になって、ようやく狐を1匹見つけました。カリウドは、おー、いいところに現れたぞと言って鉄砲を構えました。すると狐が言いました。私を撃たないでください、いいものを差し上げますから。一体何をくれるんだいと狩人が尋ねると、狐は言いました。私の背中の毛を一本取りなさい、助けが必要になった時それを燃やせばすぐにあなたのもとに駆けつけますから。狩人は狐の背中から毛を一本取ってポケットにしまい、また歩いていきました。やがてある国にやってきました。その国のお姫様は何でも見える魔法の鏡を持っていました。お姫様は国中にこんなお触れを出していました。私の目の前から姿を消して3日経っても私に見つけられない人と結婚します。隠れているところが見つかったらその人は打ち首です。これまでたくさんの若者が挑戦しましたが、皆失敗してお姫様に見つかり、 お乳首になりました。お姫様はそのたくさんの首で高い塔を建てさせました。さて狩人はこれを聞くと自分もやってみようと思います。狩人が城にお城に行くと隠れるための3日間が与えられました。狩人は初めの2日間はお酒を飲んで歌ったり踊ったりして楽しく過ごしました。3日経ったら首を切られるんだぞと人に言われてもただ笑うばかりです。3日目狩人は海辺へ出かけて行ってあの魚の鱗を燃やしました。たちまち大きな魚が現れて何の御用ですかと聞きました。僕を隠してくれ、誰にも見つけられないところへ。魚は狩人を飲み込んで喉の中に隠し深い海の底へ潜っていきました。お姫様は魔法の鏡を覗いて世界中探しましたが狩人は見つかりません。ああこれで終わりだわ、あの人と結婚しなくては。そう言いながらもう一度鏡を覗き込みました。すると深い海の底に大きな魚が一匹いて、その口から青い帽子の草飾りがちらっと覗いていました。見つけたわ、魚の喉の中にいるわとお姫様は叫びました。狩人が戻ってきてどうですか、私を見つけられましたかと尋ねるとお姫様は、あなたは魚の喉の中に隠れていましたねと言いました。ああその通りです、仕方がありません、どうぞ私の首を切ってください。けれどもお姫様、今まであなたほど上手に隠れた人はいませんでした、だから命は取りません、どこへでも行っておしまいと言いました。ところがしばらくすると狩人はもう一度お姫様のところへ行って試してみようと思いました。首がなくなったって構いやしない。狩人はお城へ出かけていきました。そして今度は野原へ出かけて行って和紙の羽を燃やしました。たちまち和紙が飛んできて何の御用ですかと聞きました。僕を隠してくれ、誰にも見つけられないところへ。和紙は狩人を背中に乗せると空高く舞い上がり天の果てまで飛んでいきました。
そんなことない。
お姫様は鏡を覗いて世界中を探しましたが狩人は見つかりません。今度こそ終わりだわ、あの人と結婚しなくては。そう言って最後にもう一度鏡を覗きました。すると天の果てを和紙が一羽飛んでいて、その背中で青い帽子の草飾りがひらひらしていました。見つけたわ、和紙の背中に乗っているわ、お姫様は叫びました。狩人が戻ってきてどうですか、私を見つけられましたかと聞くとお姫様、あなたは和紙の背中に乗っていましたねと言いました。ああその通りです、どうぞ私の首を切ってください。けれどもお姫様は、いいからもうお帰りなさい、今度も命を助けてあげましょう、でも二度と来るんじゃありませんよと言いました。ところがしばらくすると狩人はまたお城へ出かけて行ってもう一度やってみます。今度も失敗したら今度こそ私の首を切ってくださいと言いました。狩人は今度は森へ出かけて行って狐の毛を燃やしました。たちまち狐が走ってきて何の御用ですかと聞きました。僕を隠してくれ、誰にも見つけられないところへ。狩人は言いました。ごめんな、間違えた、調子に乗って狩人は狐に言いました。ここからお城の中まで穴を掘ってくれ、お姫様が鏡を見るとき座る椅子の下まで掘ってくれないか。狐はすぐに穴を掘り始めました。穴ができると狩人は潜っていってお姫様の椅子の下に隠れました。そしてお姫様がしきりに鏡を見ている間、狩人は椅子の下から針でお姫様のお尻をチクチク刺しました。 お姫様は鏡を覗いて世界中を探しましたが、今度は狩人を見つけられませんでした。狩人が戻ってきて、どうですか、私を見つけられましたかと聞くと、お姫様は、いいえ、今度は見つけられなかったわ、あなたは一体どこに隠れていたのと言いました。僕はあなたの椅子の下に隠れていました。そしてあなたが鏡を見ている間、下から針であなたを突っつきましたと言いました。お姫様は笑って、まあなんだかチクチクしたのはそれだったのと叫びました。こうして狩人はお姫様と結婚して王様になり、二人はいつまでも幸せに暮らしたということです。はい、おしまい。どれぐらい、いつまで続くんや、存在するんで話。はい、それでは次お願いします。